はい、こんばんは、高橋ふむみでございます。もう1月も中旬になってしまって、もうすっかり正月気分を皆さん抜けていると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。まあ今回もですね、前回に引き続き、素晴らしいゲストの方に来ていただいておりますんでね、最後まで楽しんでいただければと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
これも今から20年ほど前の出来事なんですけれども、まあ、その当時僕札幌に暮らしておりまして、でその年の、ね、夏のことだったんです。8月の暑い日だったんですが、当時仲の良かった友達が車出してくれまして、昼間、このちょっとね、札幌から離れて、近郊の方にドライブに行こう、誘ってくれて、昼間その目的地で散々遊んで、札幌に戻ってきたのがもう真夜中だったんです。で札幌駅前の赤信号で車が停車しまして、で運転手のね、友達も疲れてるだろうなと思いながら僕助手席で、こう車内にあるね、デジタル時計ふっと見ると、夜中の2時ちょうどなんです。ああ、そうか、こんな時間か。いや、そりゃ疲れるはずだよなと思いながら、僕何気なくです。運転席側の窓の外をふっと見ると、まあ、歩道の向こうにね、コンビニが一軒立ってる。ただ、このコンビニっていうのがローカルなもんですからね、夜11時を過ぎるとシャッターが降りてしまう。で、夜中2時なので当然シャッター降りてるんですが、そのシャッターの手前に、真夏ですよ。トレンチコートを着た50代ぐらいの女性が一人立って、僕らの方を見ながらニコニコして何度も会釈をする。ただそれ見た瞬間に、ああ、人間じゃないってのがわかるんです。っていうのが、この女性、単調なね、この頭を上げたり下げたりする、この動作なんですけど、間がすっぽりない。まあ、このフラッシュライトと言いますかね、何かが点滅するような光ってるわけではないんですよ。一瞬この女性の頭部って消えるんですね。それがまるでこうお辞儀するのがパッパッパッパッパッパッパッパッと点滅するように見える。で、あーっと思ってるうちに信号が青になって車が発進すると運転席の友達もおい今の見たかって、あお前も見てた、あれ人間じゃないよなって話になりまして、で僕らは後日この出来事を人に説明するとき、その女の動きってまるでパラパラ漫画みたいだったって人に話してたんです。まあ、そんなことがありましてからね、十数年経って僕が東京に出てきて、ある時知り合った若い女性と、まあいわゆるこんな話になったんです。その女性も、私もね、一度だけ変なもの見たことあるんです。で私、出身が横浜なんですけど、数年前のある晩、まあ、当時付き合った彼と近所の公園に行って話してるうちに、夜中だったんですけどね、彼が、まあ、ベンチに座ったまま寝てしまって、で、私一人残されてどうしようかなと思ってたら、数メートル先に木が生えてるんですけど、その木の横なんです。真夏ですよ。トレンチコートを着た女性が一人立って、私を見ながら何度もお辞儀をするんです。でもその動きって、絶対人間にはできない動きなんです。例えるなら、パラパラ漫画みたいな動きだったんですよね。これ、時期も場所も全く違うんですけど、僕とこの女性、おそらく同じものを見てるんです。じゃあ、あのトレンチコートを着た女性、女って、一体何者だったんだろう。まあ、未だにね、答えが出ない。もしかしたらまた十数年経って、同じものを見たって人に出くわすのかもしれないな。そんなことを思ってるお話なんですね。
いやー、怖い。本日のゲストは、新感覚ブルースユニット、しびれロックのボーカル&ギター、 村上孝彦さんです。
ありがとうございます。本名で。
いやー、皆さんすみません。元い、怪談師、そして俳優、ミュージシャンとしてご活躍中の村上ロックさんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやー、セイコーマート、はい、怖いですね。
あ、もう言っちゃっていいんですか？言っちゃった
らいいですよ。だって同じ北海道じゃないですか、出身。ね、はい、元々帯広と釧路でしたっけ？
僕はね、帯広なん
です。帯広ですよね。はい、帯広も何もないですもんね。
何も
そんなこと言っちゃダメか。怒られか。
僕は階段の中で散々言ってますからね。
言ってます、そうそうそう。僕は函館なんですけどね。函館も何もないですよね。
ラッキーピエロがあるじゃないですか。
あ、ラッキーピね。ラッキーピ。
長谷川ストア。
長谷川ストア。
美味しい。
焼き鳥弁当。
美味しい。最高ですよね。
ね。もう本当俺、もう何でも帰ってないんですけど、もう帰ると絶対食うんですよね。いる間毎日食いますね。
ポロいた頃もやっぱね、ラッキーペロハセスト食べたくて、やっぱ長距離ね、うん、車走らせて食べに来ました、やっぱり。
これ意外と函館札幌間って、まあ、こう、ね、地図で見ると、北海道だから、よくね、僕なんかも知り合いとかに、実家函館帰るんだ、なんて言うと、でも札幌ちょっと行って、ね、
はい、
顔出して、札幌の友達となんて言うけど、ちょっといける距離じゃないですからね。ほんとね、
バカ言ってんじゃないと思いますよね。
そうそうそう、あれわかんないですね、こっちの人は。だって車で4時間、くらいですか？
もっとかかりますか？かかるんじゃないですかね。
5時間くらいかかります
か？かかると思います。
普通に走ったら ね。まあ普通に走んなきゃダメなんだけど、はい、そう、結構ね、距離か分かんないでしょ？そういう距離。あなたね、こっちの人だから。草津の人だからね。
はい、あ、そうですか。
そうです。
草津温泉。
そうです。
あ、そうなんですね。
ロックさんとね、ほぼ同い年の。
はい。そうなんですよね。いやー、なんだか奇遇でも。ね、
でも、1978年生まれの人たちは、はい、あまりよろしくないっていうね。
そう。最近怪談会でね、78年組はやばいって話が出てまして。
ね。誰いらっしゃるんでしたっけ、
僕、村上ロックですね。はい、あと、DJ 響さん。
響さん。
あと、田中俊幸さん。
田中さん。
バンドアパートのね、ベースをやってる原さんとか、あと、トウモロコシの会の、今にさん、
ね。あ、はい、今にさんね。
が78年だってのが今のところこう明らかになってます。
なるほどね。まあなんかね、よろしくないって言い方あれだけども。まあまあ逆に言うとね、こう出て、名前が出てるか活躍されてるってことですからね。
はい。
はい。まあうまくまとめたかなっていうところで。まあね、前回、まあ前回も今回もね、怪談から始まりましたけど、まあ、ロックさんも本当お忙しいことで、
何
よりでございます。
ありがとうございます。
もうなんか村上ロック怪談みたいな世界をもう築きましたよね。っていう、いや、俺が思ってたから
ですかね。
いやいや、俺が思ってることはきっとみんな思ってると思います。
じゃあみんな思ってます。
そう
です、
はい、そうです、ね。
みんな思ってます。
そう。それでね、さっきちょっと冒頭で僕ふざけて、
はい、
新感覚ブルースユニット、しびれクラブ、ボーカル、ギター。これ嘘じゃないですか、皆さん。はい、これやられてるんですよね。
そうなんですよ。
かっこいいですよね。
もうね、やっぱりこう、階段だけやってるっていうのも、うん、まあもちろんね、階段はやっていくんですけれども、うん、まあ、だけっていうのもなんかね、ちょっと寂しいなと言いますか。
まあそうですよね。
まあ今まで、だからね、怪談やる以前、
うん、
まあその音楽やったりとかお芝居やってたっていう、はい、うん、それもやっぱりもうこの年になってですけど、うん、40過ぎましたけど、なんかもう一度ね、ちゃんとやってみたいというか。
いいですね。
ねえ。
かっこいいですね。しびれクラブのライブの予定ってあるんですか？
あります。2月の3日、うん、木曜日ですね。
なるほど。
渋谷ロフトヘブンにて。
はい。あ、これ、2月3日ってしびれクラブのライブ？
そうなんですよ。
これ、はい、階段だと思ってたから。しびれクラブなの？
しびれクラブ。
そうなんです。
はい。
なるほど。
2月に1回、定期的に、ロフトヘブンさんでね。
なるほど。
イベントやることになりまして。
あ、いいですね。
はい。
今度ぜひ僕のバンドも呼んでください。
本当ですか？
対バンさせてください。
すごい。
大したバンドじゃないですけど。
はい、まあまあ、しびれクラブも変なことやってますけども。
いやいや、僕もそんな大したことやってないですけど。よかったら、
やってください。
ぜひ。ぜひじゃあ、後で収録終わったらちょっと、いろいろ連絡先とか交換して。
ぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
僕の主催のライブとかもぜひしびれクラブに。
ぜひぜひ。
なんかそういうのやっていきましょうよ。
そうですね。
今年2022年は、
ね。そうですね。
なんかいいじゃないですか。
はい。
でも、これ、2月3日のロフトヘブンのしびれクラブは、なんで俺笑ってんのかわかんないんだけど、これは怪談は言わないんですよ。喋らないですよね。
そうですね。
なるほど。
ないんです。ないです。ないんです。
うん、
基本、まあまあ、曲自体がちょっとその怪談をモチーフにしたものがあったりとか、
なるほど、
ちょっとね、オカルティックなものを要素に取り入れつつ、まあ、妙な曲をね、
うん、
歌った、歌うというかね、やけに語りが多いんですよ。
なるほど。でも階段みたいなも
はい。
まあ、かつての人間椅子のような。
そうですね。
なるほど。いいですね。
そうです。しびれクラブは、音楽とコントを主にやっている。
コントもやってない。
やってます。
ちょっと一緒にやろうって言ったら俺ちょっと、嘘です。いや、そういうのいいと思います、すごく。
はい。
なんかいろんな感じでこう要素を入れて、
はい。
いろんなお客さんに見てもらう。
そうですね。
やっぱり、なんかあるんでしょうね、天性のそういう、まあ、お芝居もやられてたし。
はい。
なんで止まって。
人気が出ないんですね。この、
シビルクラブ？
シビルクラブ。
いや。
まだね、ちょっと、新しすぎたかなという。
ああ、まだだから逆に、その、リスナーがついてきてないん
ですね。そうですね。新感覚すぎたなと。
新感覚、ブルースユニットだから。いや、かっこいいな、でも。
いや、
しびれクラブっていいですよね。
はい、はい。
まあ、でも、村上ロックの村上ロックっていうのもかっこいいですよね。
いや、ありがとうございます。
うん、いいと思います。
はい。
いいと思います。俺がなんか偉そうに言うことじゃないんですけど。
そうですね。
なんかインパクトあるし。なかなか自分の下の名前ロックってつけれないですよね。
これはね、ほんとちょっとまあ、やっぱりね、そのロックが好きだったんですかとかってよく聞かれるんですけど、うんはい、実は全然そことは関係なくてですね。
あ、そうなんですか。
はい。その初めて札幌で、劇団に入った時にですね、はいはい、先輩の役者さんで、小林エレキさんという方がいたんですね。
小林エレキ。
はい。で、僕、当時ね、その、小林エレキさんの名前をすごくちょっと、バカにしたと言いますかね。
うん、
恥ずかしくないですかと、
うん。
お芝居をするってのはそういう名前つけなきゃダメなんですかと。めっちゃ恥ずかしいと。僕だったら村上ロックみたいなことじゃないですかって言ったとこから僕村上ロックって言われるようになったんです。人をディスってついた名前なんですね。
でも、今となっていいですよね。
まあ、今となっては。
響きもいいし、こう。
そうですね。
村上ロック。みたいな。
そうですね。村上ロックを名乗り出してもう20年経ったんですけど。
ああ、なるほど。
3年ぐらい前からようやく自分の中でこう納得できるようになりました。
もう自分のものになりました。
はい。
あ、いいですね。でもいつも学帽と学生服ですけど。
はい。
それなんかあるんですか？
これもよく聞かれるんですよ。
霊障的な。霊障的なものはないか。
全くね、これも大した理由がないんですよね。
うん。
でも階段って言うと、その、稲川淳二さんなんかもそうですけど、ね、着物という、和服というイメージあると思うんですけど、まあ、だったらね、ちょっとそこから外れた、なおかつちょっとこう、オカルトと言いますかね、その階段、ホラーに、馴染むような衣装はないかなと思った時に、まあ、学生服かなと。寺山修司さんのね、舞台ですとか、丸尾誠弘さんの漫画ですとか。丸尾
誠弘さんね。はい。
ちょっとそういうイメージですね。うんうん、大した意味はないんです。
あ、そうなんですか。
大した意味がないんです。
でもあれもユニフォームっていうかコスチューム的にはいいですよね。
まあそうですね。
だからその村上ロックイコールみたいな感じのイメージをもう一回見ただけで植え付けるじゃないですか。
そうですね。
もう作戦勝ちじゃないですか。
ただこれね、どうしようと思ってんです、最近。もうね、うん、僕43になったんですけど、43で学生服をこれ、僕いつまで着続けるんだろうなっていう。い
や、でも船木和夫は高校3年生歌うのに未だに着ますからね。
そうだ、もうね、赤いの着てましたもんね。
赤いの着てた。あ、色変えればいいじゃない。
そうですね。
ね。5年ごとくらいに。
そうですね。
うん。
で夏場なんかね、こう、一回野外の階段イベントがあったんですけど、
そうですよね、
もう学生服あれ、熱吸収してすごいんですよね。
うん。
夏場に学生服着てライブやってるのってもう日本で僕と騎士団ぐらいじゃないかなと思うんですけど。
そうですよね。じゃあ、なったら逆に夏は夏服とか、
そうですね。
ワイシャツのね、
あるじゃないですか。
はい、
昔っぽいこう、カッターシャツみたいな。
はいはいはいはい。
襟のでかい。
あれは結構いいんじゃないですか。
ね、あれ。
あれで許してもらった方がいいと思う。
そうですね。夏はね。いや、だから、騎士団さんってすごいなと思います。
いや、すごいですよね。まあ、なんか特殊素材で作ってるのかな。
だと思うんですよね。
ね。
ちょっとなんか、どっかからそのね、つてを調べて、その、どこに頼んでんのか聞きたいですけどね。
そうですよね。まあね、ロクさん本当に今言ったように階段でバリバリやられてますけど。
はい。
まあ、この階段階。
はい。
まあ、最近ちょっとね、もうブームもなってますけども。
はい。
まあ、いろんな人が出てきてって。
はい。
大変じゃないですか、結構。
まあ、そうですね。もう本当いろんな方出てこられてるし、うんうんうん、ね、若い方もね、
うん
たくさん
出てこられて。女性もね、
そうですね。で、またなんかね、最近こうね、出てきたこう、階段始めましたみたいな若い方たちがみんなこう、シュッとしたイケメンばっかりなんですよね。 でもまたね、僕は基本やっぱこう、イケメン、いや、イケメンはいいんですけどね。うん、どうせだったらこう、モテるやつってのは嫌なやつであってほしいんですけど、ことごとくまたみんな人格もちゃんとしてるっていうですね。
ちゃんとしっかりしてね。
しっかりして。
挨拶もできるみたいなね。
おしゃれで。なんかこの前ね、その若手のね、シュッとした、うん、あの、階段始めたっていう方に、あの、ちょっと、僕の行きつけのバーがあるんで、六、はい、さん一緒に飲みに行きましょうって行きましたよ。もう本当に僕今まで一回も行ったことない、こじゃれたバーですよ。ジンのお店ですって。
うんうん、
僕ジンなんて嫌いなんですよ、
うんうん。
でもそこで飲んだジンがもう美味しくてですね。もう彼がもう嬉しそうにあの、六さん、あの、よかったらね、今度ここのお店に六さんのお友達も連れてきてくださいみたいな。
うん
もうパッと頭の中でその仲間を思い浮かべるんですけど、こんなこじゃれた店に連れてこられるような人材いないと。そやで野蛮で下品な人間しかいないんですから。
いやいやいやいや。でもロックさんもね、あの見るとシュッとしていい男じゃないですか。
いや、本当ですか。
俺はちょっと全然思います。あの、やっぱり生で見ると結構鼻も通って。
そうです。皆さん、うん、ね、今聞きましたよね。皆さん、本当にそうなんです。僕はね、シュッとしてますよ。
うん、そうそう。ね。ねまあ、モヒカンもなんか意味あるんですか？
これはですね、意味があるんです。その、役者業と言いますか、
はいはいはい、
まあ、東京に出てきてすぐに知り合った映画監督、うん、白石浩二監督という、
はいはいはいはい、
ホラーものなんかね、よく撮ってる方なんですけど、はいはいやってますね、その方が、シリーズもので撮ってた、まあ、V シネになるのかな、あれは。はい戦慄回帰ファイル怖すぎというシリーズがあったんですけど、その一作目に僕出てて、
はい、
で、その時に、まあ、役のね、中で僕は、あの、モヒカンだったんです。
はい。
で、これが、シリーズものでして、
はい。
で、また次いつオファーがかかるかわからないので、はい僕はいつ、
来てもいいように。
来てもいいように、もう10年間モヒカンを維持してるんですが、うん、未だにオファーが来ない
という。1話しか出てないのじゃ。
その後の、うん、3作目、
出たん
です。カッパ。僕、うん、カッパの着ぐるみを着てですね。
それモヒカン関係ないじゃん。
関係ない
じゃん。
関係ないんです。で、その後、まあ、ちょこちょことスピンオフみたいな作品には出てて。
それは同じモヒカンの役で。
そうなんです。
あ、じゃあ、うん、有効だったじゃないですか。
そうなんです。で、まあ、その後ね、白石浩二監督も結構売れちゃって。
うんですね。
この、怖すぎの続編を作れない状況で。なので、僕はいつまでモヒカンなのかなと。
うん。なるほどね。自分でなんか映画撮ろうとか思わないですか？
撮ったんです、これが。
あ、本当？
はい。もうね、10年前になります。本当に、その白石浩二監督の大学時代の英検の仲間たちっていうのが僕、東京出てきてすぐ知り合った人たちで、まあ、今でもルームシェアして一緒に住んでるんですけど、10年前のちょうどこの季節です。まあみんなね、その映画監督志望だったり、売れない役者だったりする連中。でももう一年発起と言いますか、もうちょっと一発ね、ここで人生変えようってみんなでお金出し合って、時代劇を撮るってことになったんです。
時代劇だった。
ねえ。ねえ、もう衣装なんかね。
金かかるわ。
そうなんです。お金かかるんですよね。
逆にね。ね
で、もう、カツラになって買えないから、うん、みんな髪伸ばし、ほんと真ん中沿って、
うん、
逆モヒカンですよ。
はいはいはいはい。
本当に曲げ言って、真冬の千葉の山奥で、時代劇をね、撮影して、
はい、
で、それをこう、夕張映画祭に出展したんですけどね。
はい、
橋にも棒にもかからなかったというです、
ね。笑っちゃダメだな。いやいや、でもね、今後また、じゃあ何か僕も協力させてもらって、
は
あ、なんかやりましょうよ、面白いこと。
ぜひ。
今年はちょっとやりましょうよ。
やりたいです。
まあ、シビルクラブ含め。
はい。ぜひ、ね、ぜひ。
そんなさっき言ったシビルクラブが2月3日。
はい。
ね、ロフトヘイブンでライブありますんで、はい、ぜひ皆さん、いらしてください。
よろしくお願いします。
はい。僕は多分行かないと思いますけど。いや、嘘です。時間作って行きたいと思います。
ありがとうございます。
と、はい、いうことでね、あと、まあ、YouTube チャンネル。
はい。
はい。
村上ロックのロックオンエア、
はい、
怪談話のお時間ですという、YouTube チャンネルやっておりますので皆さん、チャンネル登録そしていいねをよろしくお願いいたします。
はい、皆さんぜひ
よろしくお願いいたします。
はい。で、あとはね、ロックさんの出演情報なんかは、ロックさんの SNS にちゃちゃっと出てますんでね、
はい、
皆さん随時チェックして、
はい
見てください。
はい。
ということでね、ロックさん、
はい、
お別れの時間になりました。
やっという間ですね。
ですよね。
早すぎる。
ね。
はい。
もう5時間スペシャルくらいやりたいですね。
やりたいですね。全然いきます、これ。
役者の話とかね、はい。今度やりましょうか。
やりましょう、本当に。
誰が、制作してくれるのか。まあ、ちょっと考えます。
はい。
はい。ということでね、まあ、前回に引き続き、
はい、
またロックさんのリクエスト曲で、
はい。
お別れしたいと思いますよ。
はい。
本日は、
今回は、松田優作さんからの、松田優作さんのね、U ターンというアルバムの中から、あさってやろうという曲。
素晴らしい。
これはですね、もう僕がね、札幌でお芝居始めた頃ですかね。ふとある日買って、 ったアルバムだったんですけどね、うん、まあ、ちょうどこの役者っていうものに目覚めあったというか、うん、ああ楽しいなって思い始めた、はいはいはい、ちょっとこの人生に対してね希望が見えた頃の、うん、よく聴いてた曲なんですよね。
素晴らしい、はい、ありがとうございます。まあ僕もね役者っていうことでこっち出てきて、優作さんじゃないですけど、まずはスナックでバイトだなと思ってね、あ吉祥寺のスナックでバイトしましたけどね、
あ
全然違いますねやっぱりねまあそんな話も含めてまた、はい、ゆっくりお話しさせていただければと思いますよ、はい、
ぜひよろしくお願いいたします、
ありがとうございます。2回にわたり来ていただきました。怪談師そして俳優ミュージシャンとしても活躍中の村上六さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ
ぜひよろしくお願いいたします。
じゃあこの後ちょっと打ち合わせを、
はいぜひ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、こんばんは、しんねくん。
構成のしんねです。よろしくお願いいたします、はい。喫煙室でございます。
はい。
1月も18日ですよ。
ね。
あっという間ですけどもね。
もう、1月も。
お正月気分は抜けましたか？
抜けました。
うん。
まあ、でも、やっぱりね、こんな状況だからさ、
うんうんうん、
もう満喫ってわけにはいかないじゃない。
うんうん、
年末年始もさ。
そうですね。
まあ、年末はね、ちょっとライブもあったから。
はいはいはい。
あれだけど。
ゆっくりできました？
うん、とりあえずね、ゆっくりはしたね。もうゴロゴロしかしてないけど。
まあ、だいたい1月の話っていうのは、ま、お正月か、
うん、
あとは成人式の話になるんですけど。
そうだよね。
まあ、昔はほら、15日って決まってましたけど、
うん、そうそうそうそう、
まあ、第1月曜なのかな。
そう、なんかずれ、はい、いろいろあるんだよね。
ですよね。ただね、僕、まあ、草津、群馬県草津なんですけど、うん、うちはね、夏にあったんですよ。上さんのとこはどうですか？
春だったと思うよ。
多分春ってその
だから1月15
の
頃だから。
あの雪深いところって意外と夏やるんですよね。
いやなんか1月15だったと思ったな。
出ました？
出た出た。
あそんなん出ねえよって言わないと。
いやいや出たよ。出た。
あ出ました。
うん出た出た。
僕も出まして。
うん。
しかも、ちょうど20年後、な40歳の時に、
うん、
まあ、2回目の別に成人式ってわけじゃないですけど、うん、それはかけて、同級会を初めてやりましたね。
へー。
そういうの、やってます？地元の。
やってんじゃねえの？
いや、だから行ってます。
俺呼ばれないじゃん、俺なんか。
なんでですか？
いや、所在がよく多分分かってない
です。分かるでしょ
うよ。親には俺言うなって言ってあるから、俺の連絡先は。
いやいや、だって今。こんな時代ですから。
うん、いや、でも、やってないんじゃないか、誘われてないか。
やりたいと思わないですか？
思わないね。
何ですか？ 2 回目の成人式やらないからダメなんですよ。
あんまりね。
だから大人になりきれてないんですよ。
学生時代あんまりいい思い出ないからね。
ないんですか？
うん。ただね、なんか中学校の同窓会かなんかに1回だけ出たことあるわ。
うん、あるんじゃないですか？
1 回だけね。
はい。
うん。
何歳の時ですか？
30。
ああ、いい。
34代じゃないかな。
どうでした？
いや、もうなんか俺だけ浮いちゃって。
ああ、金髪で。
そう。母ちゃん来て。なんかもう周りの人はさ、
はい、
もうなんかこう、おっさん、ポロシャツで髪も剥げ上がってよ。ほんで、女の人たちはさ、
はい、
もうここぞとばかりのなんかこう、ドレスみたいなコサージュつけてよ。
コサージュって古いな。
そうそう。コサージュだろ、
コサージュ。
なんて言うのあれ。
まあ、なんとなく言ってることわかりますけど。
もうひどかったよ。
ひどいって言わないでくださいよ。い
や、俺もう、げんなりですよ。
でも、
うん、
今見たら、ふみさんも多分ひどいと思いますよ。
ああ、今？
はい。
だけど、今多分この年の、なんかそういう同窓会とかって俺が行ったら、まだまだ俺は若い方だと思うわ。
はあ。
とりあえず。
東京かぶれが。
そうだね。
ちょっとやってくださいよ。
まあね。
高橋ふみ主催。
いや、やらねえよ。そんな。
じゃあ、聞いてるかもしれない、同級の方に向けての一曲ということでよろしいですか？
こんなこと言って俺言うの？この後に。いや、別にね、
捧げる。
まあまあ、悪気はないんですよ。
はいはい、はい。
はい。じゃあ、聞いてください。トム・ジョーンズで恋はめきめき。 はい、勝手に聞きあがれ、そろそろお別れのお時間でございます。2回にわたり村上ロックさん来ていただきました。いやー、もうね、実に多彩というか面白い方でございました。本当にね、まあ終わった後、トーク終わった後ね、ぜひなんかやりましょうという話でちょっと盛り上がりましてですね、2022年は何かロックさんとできればなと思っております。
はい、
ということで高橋文の勝手に聞きやがれ、聞きやがれ、次回は2月1日火曜日20時からでございます。ぜひね、皆さんまた次回も素晴らしいゲストの方が来てくれますって楽しみにしていただければと思いますよ。そんじゃ高橋文の勝手に聞きやがれ、お相手は高橋文でした。それじゃあ皆さん、また次回ね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。